これまで、ガラティア人への手紙というところですね、学んできて、いよいよ5章の最後のところまで来たわけでありますが、これまでパウロはですね、なんとかしてクリスチャンを律法主義へとですね、こう引き込もうとする人々を念頭に置いて、律法から解放されることこそが重要であると。律法の首輝きから解放されるということこそが大事なんだということを繰り返し語ってきました。パウロは律法主義という生き方は罪からせっかく解放されたものがまた別の律法主義というものの新たな奴隷になり下がってしまうことだ。奴隷から解放されたものがまた奴隷に舞い戻ろうとすることなんだ。そういうことは絶対あってはいけないんだとね、パウロは強調してきたわけであります。律法主義というのはご承知のように何々ねばならないというね、ねばならないという信仰のあり方ですね。パウロはそのことを念頭に置きながら、この5章の一節のところで次のように語っています。5章の一節のところを開きいただきますと、こう書いてあります。キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですからあなた方は固く立って、再び奴隷の首輝きを負わされないようにしなさいと。皆さん、クリスチャンであるということは、何よりも、自由であるということです。私たちに自由を与えるということ、それこそがキリストが成してくださったことなんだと言っております。ですから私たちはクリスチャンとして、私は自由だとですね、確信を持って、なかなか言うことができないというね、方がいらっしゃいますならば、もしかするとどこかでズレが生じているのかもしれないということですね。キリストは私たちを自由にするために、自由に得させるために私たちを解放されたんだと。だから、クリスチャンというのは私は自由だとね、言える。ですから、そうでないとすればどこかにズレがあるわけです。で、どうしてそういうズレが生じるかというと、一つのその原因は、パウロがこの手紙を通して一貫して語ってきていますけれども、律法主義の首輝きにですね、また舞い戻ろうとしている。首輝きっていうのはね、牛や馬を田んぼや畑で働かせるために肩にかけるですね、U 字型の大きな器具ですよね。またそれをね、肩に折って歩もうとしている。ガラテアというところの教会はまさにそういう問題を抱えていたわけであります。さて、しかしながら、ガラテアの教会に起こっていた問題は、その自分からですね、また奴隷の首輝きに戻ろうとすると、それだけではなかった。もう一つ大きな問題があったわけですけれども、それはですね、自由を履き違えるということですね。自由を履き違えるということ。私たちはどうしてもですね、聖書が、神様が無償の恵みとして、無代価で罪を許してくださってんですよ、と。そういうですね、福音のメッセージを聞きますと、ああ、そうか。罪がもう許されたんだ。じゃあ、いくら罪を犯しても大丈夫なんだね、と。そういうふうにですね、期待を抱いてしまう人がいますね。クリスチャンであっても、そういう態度を取る方もいらっしゃいます。神様はすでにイエス・キリストにあって私を受け入れてくださっている。それなら、私が罪を犯そうとも、ね。誰も気にも留めないでしょ。だってもう十字架で許されているんだから、罪を犯したって誰も気にしないですよ。そういうふうに考えて罪を気にしなくなっていく。最初はね、罪についてですね、本当にこう両親の痛みを感じていたのは、だんだんそれがね、弱っていくということをあるわけであります。で、パウロは逆の極端とも言えるこうした考え方について、この5章の13節で次のように明確に戒めております。5章13節。 兄弟たち、あなた方は自由を与えられるために召されたのです。まあ、ここまで同じですね。ただ、その自由を肉の働く機会としないで、愛を持って互いに使い合いなさいと。パウロは、あなた方に自由が与えられたのはね、肉が働く機会とするためではないよ、と言うんですね。むしろ愛を持って使えるために、神様は自由を与えられたんだよ。そのためなんだよ。というふうに言っています。今日、皆さんとご一緒に聖書から学びたい第一の事柄は、この肉と呼ばれるものは一体何なのかということです。そこで、今日の聖書箇所の最初のところを読んでみたいんですけれども、この5章の16節と17節をお読みいたします。私は言います。御霊によって歩みなさい。そうすれば肉の欲望を満たすことは決してありません。肉が望むことは御霊に逆らい、御霊が望むことは肉に逆らうからです。この二つは互いに対立しているので、あなた方は願っていることができなくなります。今お読みした箇所からですね、二つの大事なことが、重要な事実がわかりますが、それは、クリスチャンの内側には、戦いがあるということです。何と何の戦いかというと、御霊と肉の間の戦いです。すべてのクリスチャンは、この御霊と肉の両者のせめぎ合いのただ中に置かれています。それゆえにですね、葛藤が生じるということは、ある意味で避けられない、避けがたいことですね。それが、まず第一。私たちのうちには戦いがある。御霊と肉との戦いがある。これが第一です。第二のことからはですね、その戦いにおいてクリスチャンは御霊の方につかなければならないということです。もし私たちが御霊につかなければどうなるかっていうとね、自動的に肉につくということになるんですよね。なぜかっていうと人間はですね、もともと肉だからです。ですから、御霊に意識的に私たちが従おうとしない限りは、必ず肉に従うことになるんですね。私はどちらにもつきません。様子見しますってね、これは中間派っていうのはないんですよね。それはですね、肉に従っているのと同じなんですね。なぜなら元から肉なんですから。ですから、逆に言うと、私はこの肉というものから解放されたいと願うならば、御霊に従う以外に道はないんだということです。それ以外に、道はないということなんですね。私たちがイエス・キリストという方を信じて従うという決断をいたしますと、その時からその人のうちには聖霊が宿るようになると聖書は語っています。で、聖霊がですね、私たちのうちに宿るようになると、その瞬間からですね、それ以前にはなかった新しい葛藤が生まれてまいります。それは、肉というものがあるんだというね、肉の認識ですよね。肉の存在を認識するということです。ある意味でそれはですね、人生で初めて鏡を見てね、自分の顔ってこうなんだって知った人に似ていると思いますね。鏡がなかった時は、自分の顔は見えないんですよね。手とかね、足は見えますよ。でも自分の顔は鏡がないと絶対見えないですよね。しかし、鏡があるとですね、ああ、私ってこういう姿だったんだって、ね、気がつかなかったことを気づくんですよ。認識するんですね。それと同じように、イエス・キリストを信じて御霊を受けた人はですね、今まで気がつかなかった自分の本当の姿というものに気づくんですね。すなわち、肉っていうものがね、聖書が言っている肉っていうのが自分の中に確かにあるんだなということを認識するわけであります。で、この肉というのはじゃあ一体何なのかというところね、ここはまあ重要なところですけれども、肉って聞きますと私たちは脂肪分とかね、筋肉とかですね、そういう物理的な肉体のことをイメージするかもしれませんが、ここで言っている肉というのはそういうものではないですね。じゃあ何ですかって言いますと、ある解説者が次のような分かりやすい説明をしてくれておりますけれども、ご紹介いたしますが、前に投影していますけれども、お読みいたします。肉とは、 神が望んでおられることを望んでいない私の部分、弱さと堕落に満ちた私の堕落した人間性のことです。肉体はその堕落した状態の一部ですが、ほんの一部に過ぎません。肉とは、罪を犯す傾向のある、全人的な、霊的でない生活のことです。とこう言ってますね。肉っていうのは、神様が望んでいることを望んでいない私の中の部分。そして、罪を犯す傾向のある、霊的でない生活。それを聖書は肉って言ってるわけです。肉っていうのは皆さん、今日ここにおられる皆さん、誰もが持っていますよ。私たちが生まれて以来ですね、素のままの人間性っていうのは、それは肉なんですね。肉というのは神様が喜ばれることを喜ばないわけです。むしろ神様から離れた生き方へと私たちを導いていくわけであります。で、そういう意味ではね、私たちの中に傾きがあると考えるといいですね。実は皆さん、この教会はですね、東日本大震災の時の揺れの影響で、わずかですけれども、北側にこう、あちら側に傾いています。ですから、普段はね、私たち皆さん感じないと思うんですけども、まあ、牧師館ですね、床にビー玉を置くと、コロコロコロコロって転がっていきますね。で、それで、ああ、傾いてるんだ、っていうことがわかります。私たちにとっての肉というものも、それと似ているわけですね。私たちの人間性の中にはですね、罪の方に傾いていて、知らず知らずにですね、転がっていく。そちらに向けて転がっていく。知らず知らずに罪を犯してしまう性質があるんだということなんです。実際そうではないでしょうか。私たちの中でですね、親から罪の犯し方はこうやるんだよと教わったことのある人はおそらくいないと思うんですね。嘘はこのようにしてつけばいいんだよ。人を騙すにはね、こうすればいいんだ。こういう言葉を言えば相手は一番傷つくからね。まあそういう話を教わって私は学びましたという人は滅多にいない。まあ、ごく稀にいるかもしれないけれども、まずいないですね。しかしながら私たちはですね、皆子供の頃からそうしたことを自然に行って身につけております。なぜかというと、それは私たちのうちに肉があるからであります。私たちの人間性は罪へと傾いて傾斜している。で、こういう話をいたしますとね、私たちの心の中には、そうかっていうですね、思いが湧いてくるんですよね。自分はね、そんなにね、罪人じゃないですよ。肉に囚われてもなんていないですよ。そういう漠然とした反発を感じる方もいらっしゃるかと思うんですね。特に真面目に私は生きてきた。そういう方ほどその傾向が強いかもしれません。私は真面目に生きている。そんな罪に傾くって言われても。そういう方にですね、ぜひお伺いしたいんですけれども、一つお伺いしたい問いがありますが、それは、あなたは今までに後悔をしたことがありますか?ということですね。あなたは今まで後悔したことがありますか?私、後悔なんて一度もないですよっていう人はおそらくですね、一人もいらっしゃらないのではないかと思うんですね。誰もが数多くの後悔というものを抱えながら生きている。それが私たちの実際ではないかと思うんですが、かくいう私自身もそうでありまして。なんかですね、こう、一人で佇んでいるときに、気がつくと無意識のうちにね、ふーっていうね、ふーっていうですね、ため息が出ていることがあります。で、妻がですね、ふーって私が、言うとですね、どうしたのってこう聞いてくるんで、あって言って、いやいや、って言ってね、言うんですけれども、実際まあそういう時はですね、私の心の中に大抵ですね、過去のことが思い出されてますね。ついですね、無神経なことを言ってしまった経験がね、ふっとこう頭に湧いてきて、あるいはまた昔約束を破ってしまってですね、その破った約束の埋め合わせをしていない、ね、うやむやなまま来ているっていうね、そういう自分を見て思い出してふーっ あるいはまた本当はですね、親や兄弟や友と仲良くしたいのですね、したいにもかかわらず、ついですね、あらこだこだとかって些細なことにこだわってですね、非難して、そして険悪になってしまうというね。で、そういう経験を思い出してですね、がっかりとした気分になるわけですね。なんで自分はあんなことをしてしまったのだろうか。それはうずくんですよね。皆さんも経験が終わりではないかと思います。後悔したことのない人間というのは一人もいない。それは真理だなと思うんです。で、しかし考えてみるとね、これは矛盾ではないかと思うんですよね。自分はそんなに罪人ではない。囚われて、肉に囚われてなんかいないと思っているのなら、どうして後悔をするんでしょうか。後悔っていうのはどういうものかっていうとね、すべきではなかったのに、いつの間にかやってしまったということについて湧いてくる感情だと思うんですよね。意図的にやったことを後悔するってことはあんまないですね。やる気はなかったのになぜかやってしまった。なんであんなことしたんだろうかっていう時に後悔するじゃないですか、私たちはね。つまり、いつの間にかしてしまうってことはですね、自分ではコントロールできていないってことなんです。自分でコントロールできない領域が自分の中にあるんだっていうことなんです。分かっちゃいるのに、やめられないんだという、ね。あの世界ですね。で、それはつまり、聖書が言うところの肉というものがね、私たちの中に確かに存在しているという紛れもない証拠ではないでしょうか。そうなんです。実際私たちは、こうなりたいなとか、こういう人になれたらいいなとかね、そう思ってるんですけれども、実際にはそのような願いと反対のことを行ってしまう、実に裏腹な性質を抱えています。で、それがですね、あのですね、っていうですね、ため息を生みます。そしてそれが痛みや悲しみを私たちの心にですね、与え続けているのではないでしょうか。ですから、肉というものは確かに私たちの中に存在しているのです。人間である以上一人の例外もありません。ここにいる全員が肉を抱えながら生きているのです。で、この肉というものを対処しないでそのままにしているときに何がもたらされるかということ、次のようなことが起こるとパウロは言っております。19節から21節を読みしますが、肉の技は明らかで、すなわち、みだらな行い、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、泥酔、遊興、そういった類のものです。以前にも言ったように、今もあなた方にあらかじめ言っておきます。このようなことをしている者たちは神の国を相続できません。まあ、15個ほどですね、いろいろなことが挙げられたわけでありますけれども、ここで注意したいことは、これが罪の完璧なリストだという、そういう意味で、パウロはここで語っているわけではないですね。パウロは、この手紙を誰に書いているかというと、ガラテヤの教会の人たちに向けて書いております。ですから、このリストっていうのはですね、ガラテヤの教会で実際に起こっていること、実際にパウロが見聞きしてきたことを列挙しているわけです。ですから、ここにないことは罪じゃないんだと、そういう問題ないんだと、そういうわけではない。それは注意が必要ですが。ですから、ここではですね、これは何、これは何とかですね、詳しく分析するということはあんまり意味がないんですね。むしろ、これは全体として何を語ろうとしているかという、そこが大事でありまして。全体として見ると、ここはですね、4つの罪が記されているということがわかると思います。第一のですね、側面は性的な罪ですよね。19節に書いてある、みだらな行い、汚れ、公職という、この三つが該当いたします。これは、男女のですね、関係のことでありますね。皆さん、人間関係の一番、根本というのは何でしょうか？それは男女関係ですね。なぜなら、アダムが創造された、その後にエヴァが創造された。男女の関係から人間関係というのは始まっているわけであります。で、その関係がルーズになるということです。であるのならば、その人がですね、肉というものに囚われている証拠なのだというわけですね。 2番目の区分は宗教的な罪であります。20節にある偶像礼拝と魔術ということが該当いたします。まあ、私たちがですね、直接こういったことをするということはあまりないかもしれませんけど、日本ではしかし異教的な文化の背景が根強く残っておりますので、様々なそれにまつわる宗教行事というのが行われます。で、そういったものをですね、全く吟味するということをしないで、これは伝統だからとか、皆がしているからという、そういう理由で迎合してはいないでしょうか。そのことがここで問われているわけであります。3番目の区分はですね、社会的な罪ですね。これは20節のこの敵意から21節の妬みまでですね、8個も連続して挙げられているんですね。8個っていうのは15個あるうちの半分以上ですよね。ですから、パウロはですね、この社会的な罪の側面に非常に注目しているんだということはわかります。なぜなら、ガラティアの教会っていうのはまさにそういう面を抱えていたからですよね。例えば、ある兄弟姉妹が自分とは違う意見を持っていると、憤って敵意を向けるとかね。あれはダメなんだって、ね。まあそういうことが起こっている。あるいはまた別の兄弟姉妹が自分よりもね、ちょっと能力はこれ下だなと思うと、相手を見下してなじったり、重箱の隅をつつくようなことを言ってですね、批判をしたりすると。あるいは反対のこともありますね。兄弟姉妹が自分より優れていると思うと、妬む。そして足を引っ張ろうとしてしまう。で、そういうことは実際にこのガラテヤの教会で起こっていたわけであります。だから8個もね、あえて挙げているんですよね。これらはいかがでしょうか？現代の教会でも多くが見られると思いませんか？それらはパウロによると、肉の現れた姿なんだと、いうのであります。そして最後に四つ目は、飲酒の罪ということが挙げられています。パウロの時代というのは現代と違いまして、きれいな浄水道というものはありませんでしたね。そして、ペットボトル入った美味しいソフトドリンクっていうのももちろんない。ですから、飲み物っていうのはお湯沸かしたお茶か、あるいはブドウ酒か。それぐらいしかないわけであります。ですから、ブドウ酒というのがですね、もうとにかく、食卓に欠かせないようなものであるというね、殺菌という面もあって。そういう時代にあってさえも、パウロはですね、酔っ払うということや、あるいは酔って騒ぎを起こすということは、これは肉の技なんだと語っているわけであります。まして現代という時代はですね、お酒に頼らなくてもあらゆる飲み物を自由自在に手に入れることができる時代であります。そういう時代に果たして私たちは飲酒ということに頼る必要があるのかどうか。もしかすると私の肉がそれを欲しているのではないだろうかと。そういう視点を持つということが大切でありましょう。で、重要なことはですね、21節の最後を見ますと、パウロはですね、このようなことをしている者たちは神の国を相続できませんとこう言い切っているんですね。これは非常に重い言葉ではないでしょうか。相続っていうのはですね、相続できないっていうのはね、相続っていうのは子供が親から受けるね、ものですよね。ですからそれ相続できないってことは子供ではないっていうことです。神の国を相続できないということは神の子供として受け入れられていないということでして、つまり天に入ることはできないということです。これはある意味では救いをいただいていないということと同じ等しいこととも言えるでしょう。で、これは非常にですね、重大なことが書いてありますので、もう少し詳しくお話したいなと思うんですけれども、どうしてパウロはですね、肉にこうした肉のね、技に囚われている人は神の国を相続できない、つまり救われていないとさえも言おうと言っているのかと。それは、私たちが救われるためには、御霊に従う必要がある。そして御霊に本当に従おうとしているのなら、従おうとしているのなら、肉の技に従うということは、できなくなるはずだからです。御霊に従おうとしているのならば、私たちは肉に従うって生きるということはできなくなっていくんです。 17節をですね、もう一度見ていただきたいんですが、肉が望むことは御霊に逆らい、御霊が望むことは肉に逆らうからです。この二つは互いに対立しているんだと。ですから、肉か御霊か二つに一つであって、中間というものはないんだということですね。神の国に入るためには、御霊に従わなければなりません。これは、聖書のはっきりとしたですね、主張でありまして、それはイエス様はニコデモというあの人にですね、こういうことを語っていることからもわかりますが、ヨハネの3章の5節からのところですが、イエス様はですね、ニコデモにこう言われました。誠に誠にあなたに言います。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。イエス様ははっきりとおっしゃってますよね。肉によって生まれたものはどこまで行っても肉なんだ。しかし、御霊によって生まれたものは霊なんだ。そして神の国に入るんだ。ですから私たちは御霊に委ねて御霊に従うということがなしに、それを抜きにして神の国に入ることはできないということです。いやーでも、と思うかもしれません。イエス様を信じれば救われるんじゃなかったんですか？どうして神の国に入れなんて言うんですか？思うかもしれません。もちろんそうです。それはいささかも変わってはいないんです。イエス様を信じれば救われる。それはもう微動だにしない。揺るがないことです。思うかもしれません。大事なことはですね、このイエス様を信じるということがどういうことなのか、その中身なんですよね。端的に言うと、イエス様を信じるということは、イエス様に従っていくということです。そして、イエス様に従うということは、肉に従うということをやめるということです。肉にも私は従いながら、イエスにも従うんだと、これはできないことなんです。それははっきり聖書が言っています。それはイエスを信じたことにはならないんだと。ですから、イエスを信じていないのですから、神の国に入ることはできないということになる。それでも、なかなかこのことは私たちに理解しがたいので、これを理解するために、ルカ15章にあります、あの有名な放蕩息子の例えをですね、思い出したいのでありますけれども、私たちが肉の技というのを捨てないままでイエス様を信じようとこう考えるということはね、どういうことかっていうと、この家を建て、放蕩三昧の毎日を送っていたあの次男がですね、その放蕩をやめないで父との関係を取り戻したいと考えると、それに等しいんだということなんです。それは不可能ですよね。なぜなら、この次男はまだ父の家に帰るっていうことをしていないんですから。帰ってきてないんですから。我に帰ったって書いてますよね。あの瞬間を経験していないんですが。父の家に帰ろうなんてこれっぽっちも思ってないんです、内心は。口でたとえ帰りたいって言ったってね、本音では別に帰りたいなんて思ってません。こっちの方がいいんですと思ってるわけです。放蕩の日々が楽しくて仕方ないわけです。この状態のですね、放蕩息子に皆さん何を語っても無意味でありますね。父の家ってのは束縛なんですよ、彼にとっては。放蕩こそ私の自由なんだと思ってるんですから。その彼に父の家に帰りなさいって言ってね、上がった帰る帰るっていくら言ったって、それは口先のことであります。放蕩の生活の方がはるかに心地よいと思っているんです、未だに。同じことが私たちも当てはまるわけですね。今、先ほど読みした、この19節からのところに書かれているような肉の技というのを抱えたままで捨てようとしないということはね、本当の意味でその人はまだイエスの救いを体験してはいないということです。父のもとに全てのものを手放して帰ろうとはしていないんですね。あの次男が父の家に帰れたためには、放蕩の生活はなんと無意味で虚しく、価値のないものであるかということをはっきり悟らなくてはならない。そういう瞬間が必要なんです。そしてもう私はあの日々には戻りたくない。戻らないんだという人生の方向転換がどうしても必要です。あの放蕩の日々よりも父の家こそがはるかに良いではないか。自分がいるべき場所はあの放蕩の現場ではなく父の家なんだと。 理解することが必要であります。かつてはですね、本当にこう、バラ色で美しく輝いて見えた宝塔の日々は今や色褪せて灰色の毛になり、希望も憧れもそこには感じない。そういう変化が必要だということです。それなしにですね、彼は父のもとに帰って来れただろうか、帰ろうと思っただろうかというと、思わなかったでしょうね。不可能だったと思います。ですから皆さん、宝塔の日々と父のもとに帰るということは決して両立いたしません。同様に、もうイエス様を信じたのだから罪を犯し、いくら犯しても大丈夫だ、宝塔しても大丈夫だ、肉の技を行っても大丈夫だ。そのような考え方はもう決して両立し得ない。それはまだ宝塔の中にいるということです。父のもとに帰ってはいないということですね。逆に言いますと、この宝塔息子の心の中に起こった宝塔から父のもとへ行くのだ、帰るのだという、そういう明確な心の変化です。それが皆さん、御霊の実と呼ばれていることなんです。ここで。22節からのところですが、お読みします。しかし、御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものに反対する律法はありません。今度は9つのね、事柄が挙げられていますけれども、まあ、後で述べるわけですが、この一つ一つをですね、これは、って言って語り出してね、教会の中の皆さんね、この一つを挙げて、それだけで説教をするっていうね、それを聞いたっていう経験もあるかもしれませんが、一つ一つを、そこまで詳しく解説することはいたしません。ただ、簡潔にですね、一言だけで言い換えたいと思うんですけれども、次のようになるでしょうね。まず、愛というのは、これアガペー、おなじみの言葉で書いてありますが、自己犠牲であります。次に、喜びですが、これはですね、ハッピーっていうですね、幸福な気持ちというよりも、満ち足りているという、そういう感覚ですね。そして次に、ある平安というのは、これは心の静けさです。次に、寛容ですが、これは心の導火線が遅いということです。導火線がなかなか進まない。ね、バーンって言って進むじゃなくて、チリチリチリチリってゆっくり進む。で、なかなか爆発しないということです。で、次に、親切とあるのはですね、これは、元々の言葉だと、用いるっていう言葉が出てるんでね。つまり、用いられやすい性質を持っているということです。人のために自分を用いる準備ができているっていうことです。その次の善意というのは、外側がですね、いい人っぽく見えるっていうんじゃなくて、内側が善であるというね。あの人はどこを着ても金太郎飴のように善っていうのは見えるね。そして誠実とは、これはギリシャ語の原文ではですね、信仰とか忠実と訳される言葉が多いですね。つまり、言葉とか態度はあの人は一貫している。つまり、信用できるね。信頼できるね。ということです。そして柔和とは、イエス様がロバに乗ってエルサレムに入場したあのですね、シロの日曜日のことをゼカリア書でですね、この方は柔和なお方でと書いてます。あの柔和と同じなんですよね、言葉は。イエス様が備えている柔和さ、穏やかさ。最後の自制というのは英語での聖書ではこれはセルフコントロールと訳されてます、ね。つまり自分を律することができているということです。で、今、大切なことはですね、ここの一つ一つの特徴をね、ノートに書き写してですね、私はこれはあり、これはなしとかね、チェックリストのように使うっていうんじゃなくてね、これを全体として捉えるということなんですね。御霊の実というのはですね、この9つのことがあるかないかってね、一個ずつ増やしていくってそういう話をしてるんではなくてですね、神様の御霊に導かれた霊的な生活全体のことを全体として言っているわけです。ある解説者はですね、ですからうまい表現をしました。これは一つのまばゆい宝石の9つの異なる側面であるとこう言いました。そう考えると、これらの御霊の実というのは別々のことを言っているんじゃなくてね、同じ一人の人、御霊に導かれている同じ一人の人の姿を表しているんだということなんです。 それを9つのですね、異なる、同じ一つの素晴らしい宝石を、9つの異なる角度から見ると、こういうことになるということですね。で、もうお分かりだと思うんですが、これはですね、この宝石というのはイエス・キリストの姿そのものであります。そうなんですね。パウルがここで語っている御霊の実というのは、イエス・キリストが持っておられたものです。同じイエス・キリストという方を9つの異なる角度から見ると、このように表現できるということですね。それがこのリストの意味するところです。つまり、御霊の実をですね、結びましょうと言われてね、その実を結んで、私たちは結んでいくということは、頑張ってね、この愛に溢れた人になりましょう。その次は喜びに感じましょう。そういうふうにね、精進して努力して頑張って少しでもこれを達成できるように頑張っていかないとっていうそういう話ではなくて、これらを表している、指し示しているね。方位磁石は常に北を指している。これらのことがですね、指し示しているイエス・キリストというお方に、その方に私は似たものとされていきたいと、そう思うということです。それはね、頑張ってできることではありません。御霊に委ねる。御霊によって私たちの内側が新しく変えられていかなくては、決して成し遂げられないことです。イエス様はまさにそのように歩まれたのではないでしょうか。イエス様は行かれるところに、私はやりたいことは自分でやりますっていうね、そうやってイエス様は歩んでおられるでしょうか。そうだよな、イエス様、荒野にね、40日間行くときも、御霊に導かれて荒野に行ったっていう。御霊に導きに従って。イエス様はもう、徹頭徹尾、御霊の導きに身を委ねて歩んでいかれた。そういう歩みの中から、イエス様の自然にですよ、自然にこの御霊の実がね、イエス様から溢れ出てくるんです。イエス様は、私は御霊の実を結ばないとって言って、アクセス動いてるんじゃなくてね、そうでなくて、御霊に従った歩んでいたときに、その結果として、実を結んでいく。自然に。実を結ぼうとして生きるんじゃなくて、御霊に従おうと思って生きるなら、実が結ばれていく。この順序が非常に大事ですね。なぜこんなことを申し上げるかと言いますと、多くの人がですね、ここに書いてある御霊の実に憧れます。いいなあ、こういう人になりたいよなあ、でも違う、遠いなあってね。もっとこれに近い聖なる人に、できたクリスチャンになりたいなあと思うんですけれども、それをどういう方法でやるかというと、律法主義的な方法でやるんです。ねばならないという、あの方法でやろうとするんです。これは絶対に失敗します。必ず失敗します。なぜなら、律法主義というのは肉だからです。17節に書いてあるように、肉は御霊と常に対立しているのですから、律法主義が御霊の実を生むことは決してありません。絶対にありません。かえって肉の技を生んで終わるんですよ。そうではなくて、私たちは御霊の実はですね、御霊以外に結ぶことはできない。御霊以外の方に御霊の実を結ぶことができることはないんだと。そのことを謙虚に認めて受け入れなくてはならない。私の律法主義的な頑張りでこれらを実現することは決してできない。と、降参しなくてはいけません。御霊の実を自力で頑張って結ぼうとすることほど無意味な行いはないということは私たちは知らなくてはならないということですね。で、そこでもう一つですね、私たちが注目したいんですけれども、これはここでですね、22節で、御霊の実、御霊の技ではなくて、御霊の実って書いてあるのは何でかということなんです。19節を見るとね、肉の方は肉の実じゃなくて、肉の技って言ってますよね。しかし、御霊の場合は御霊の実って言うんです。私はここに深い意味があるなと思うんですが、それは皆さん、実っていうのはね、一日で実るものかっていうと実らないんですよね。何ヶ月もかけて、時に半年、一年かけて実っていく。だんだんと実っていく。時間がかかるということです。同じように私たちのうちに御霊の実が結ばれるまでには、時には年月がかかります。 忍耐が必要ですね。果樹園のね、農家の人が、もうこんな、ね、まあ、なかなか小さいこのリンゴが大きくならないから切ってしまえって思うか、それは大事な収穫を失うことになります。必ず大きくなるから。年月をかける忍耐が必要であります。ですから私たちはね、たとえ今現在自分はここに記されている御霊の実を結んでいないな、あんまり結べていないなと感じても、それでがっかりしたり落ち込む必要はないということです。果物ってね、実る時期が違いますよね。実り方も違います。そのように私たちが実を結ぶ時期も方法も段階も一人一人異なっております。さあ、二番目のことはですね、実というのは誰のために結ぶかっていうとね、木が自分のために実を結ぶんじゃないですよね。リンゴの木が手を伸ばしてね、自分に生えているリンゴの実を取ってうまいなーって言って食べるために実を実らされているわけではない。リンゴの木はですね、リンゴ農家を喜ばせるためにある。それを食べる、私たちを喜ばせるためにあるんです。他者に益を与えるために実を、夢は実るんですね。で、それと同じように私たちもですね、実を実らせる。それは自己満足、自分のために実らせるというよりは、神様と人に仕えるために実を実らせるんだということなんです。神と人に仕えるために私は実を実らせる。皆さん、クリスチャンに与えられている自由というのは、このように使えるためにあるんだということです。あの宗教改革者のマルティン・ルターという人はこのことを次のような非常に印象的な言葉で表しておりますけれども、お読みいたしますが、マルティン・ルターの言葉ですが、キリスト者は、すべての人の完全に自由な主であり、誰にも従わない。キリスト者はすべての人の完全に従順なしもべであり、すべての人に従う。いかがでしょうか。これはね、クリスチャンに与えられている自由と従順のパラドックスというのが見事に解決している言葉だと思うんですね。で、これは皆さん、イエス・キリストがまさにこういうお方ではなかったでしょうか。イエス様はすべての人の主であります。主人であります。誰に服従する必要もないお方であります。しかし、そのイエス様がすべての人に仕える完全なしもべとして仕えてくださったんです。まさにイエスという方の中に、このことが見事に実現しているんですね。で、皆さん、これがね、神様が私たちに望んでおられる真の自由人の姿なんだということです。私たちは誰の奴隷にもならない。誰にも従わない。しかし、同時に、すべての人の完全なに従順なしもべであって、すべての人に従う。自分の意志で従う。これがね、真の自由なキリスト者の姿なんで。で、こういうですね、自由人としてのあり方は、一体どこから生まれてくるか、肉ができるかというと、決してできないことなんだということです。ですから、こう書かれていますね、24節最後のところ。キリストイエスにつく者は自分の肉を情欲や欲望とともに十字架につけたのです。私たちは御霊によって生きているのなら、御霊によって進もうでありませんか。うぬぼれて互いに挑み合ったり、妬み合ったりしないようにしましょう。自分の肉が十字架にかけられた、肉が十字架にかけられたって受け身で言ってんじゃなくてね、肉を十字架につけたって書いてます。ここは注目したいんですね。これは私たちが選択すべきことなんだということです。私たちが選び取ることなんだということです。私たちは肉と共同生活を送るということをこれ以上送るべきではないということです。私は御霊に従っていきたい。神と人に仕える自由を得るために、真の意味で得るために御霊の実を結んでいきたい。そのために私は御霊に従って歩んでいきたいと思うのならば、私たちは自分の肉の性質というものを十字架につけなくてはいけない。私は神の御霊によって救われたというのならば、肉の業に別れを告げ、 実際に御霊に従って生きていく必要がある。あの放蕩息子が放蕩の日々に別れを告げて父のもとに帰ろうと別れを告げたように。私たちはですから肉の技に別れを告げて実際に御霊に従って生きていく必要がある。で、私はそんなことは願いません。全然したいとも思ってません。なんで必要なんですか、そういうことが。そういう人はね、本当に自分が救いを得ているのだろうかと。神の国に私は入ることはできるだろうかということを自分自身を吟味する必要があると思います。すべては身によって判断されると聖書は語っているからです。そしてその身は私たちの頑張りや努力や立法主義や肉が生み出すことはできない。御霊だけが結ぶことができる身であります。ですから、重要なことは、この御霊に人生を委ねていく。そして御霊と共に歩んでいくということであります。共に静まって神様に祈りの時を持ちたいと思います。